Testament.
We were studying through the Old Testament, and then we went and we finished Joshua, and then we went to the New Testament for a while, and we went through the letters of John, the Gospel of John, the letters of John.
私たちはですね、旧約をずっと学んでいて、ヨシア記まで学びまして、でそれが終わって、新約の方のヨハネの手紙をずっと学んできました。
And now we're going back to the book of Judges.
今度は、今朝からは詩式に入りたいと思います。
It comes right after, it's following the history of Israel right after Joshua.
これはヨシア記のすぐ次のところにありまして、イスラエルのこの国が起こされているその歴史が続けて書かれてあるところです。
And if you remember, the Old Testament really is the story of the nation of Israel.
この旧約の聖書はですね、イスラエルの、まあ、民族が立て上げられるこの歴史が書かれています。
Way back at the beginning, we see the character Abraham.
アブラハムの時代に遡ってそこから見ていくことができます。
And he had a son, Isaac.
彼にはイサクという息子がいました。
That miracle son in his old age.
非常に年を取ってから生まれた、本当に奇跡的に与えられた。
And Isaac had a son, Jacob.
そしてそのイサクにはヤコブという息子がいました。
And Jacob had 12 sons.
ヤコブには12人の息子がいました。
Now Jacob's name was changed to Israel.
ヤコブという名前は、後にイスラエルという名前に変わります。
And so these 12 sons became the 12 tribes of Israel.
ですからその12人の息子が、後にこのイスラエル12部族の、長になっていくわけです。
And they went down to Egypt and they were in slavery in Egypt for 400 years.
彼らは、まあ、エジプトに、下っていって、そこで、まあ、400年奴隷として使えています。
Then God raised up Moses to be a deliverer, and Moses went down, went to Egypt, and he brought the people up out of Egypt.
神がモーセという人を、まあ、起こすですね。彼を使わせてそのエジプトに送って、そこからイスラエルの民を救い出すというそういったことをされます。
And he led them right up to the promised land. God had promised to give them this good land.
神はこのイスラエルの民に良い土地を与えるという約束を与えになりました。そしてモーセが、その民をその約束の地に導いていきました。
But Moses died before Israel entered the promised land.
でもモーセはその約束の地に入る前に亡くなりました。
And his servant Joshua was the one who led them into the promised land.
そしてこのモーセに仕えていたヨシアという人がイスラエルの民を率いて約束の地に入っていきます。
Joshua, under his leadership, they quickly conquered the land.
でヨシアをリーダーとしてですね、彼らはもう非常に速いスピードでこの土地をどんどん征服していきました。
And we see we saw in the book of Joshua that it was.The reason was that God gave them the victory.
ヨシア記を見ていきますと、なぜそんなに早く征服できたのかというと、神が彼らと共におられたからだということが分かります。
They went up against huge armies. They were vastly outnumbered.
そこにはもう本当に数え切れないほどの多くの敵がいました。
But they were able to get victory because God was with them.
けれどもこのイスラエルの民はそこで勝利を収めることができました。神が彼らと共におられたから。
It was really God who won the victories for them.
神が彼らのために勝利を与えになった。
And as we study Joshua, we learn that the book of Joshua is a physical picture. It's a historical picture, but it's a picture of the spiritual reality of our life in Christ.
このヨシア記というところを見ますと、これは、実際にそこで歴史上起こったことが書かれていますけれども、私たちの霊的な世界のことをそれを、表しているひな形でもあります。
And those physical battles that they have are a picture of the spiritual battles that we face.
彼らがその物理的に直面したこの敵がいましたけれども、それは私たちが今霊的に直面している、敵を表します。
And actually the name Joshua means God is salvation.
このヨシュアという名前は、神は救いという意味があります。
And Joshua really is a picture of Jesus.
そしてこのヨシュアという人は、実はイエスを、まあ、表している。
Actually, Jesus' name, the Hebrew, was Yeshua. He was, they had the same name.
実際このイエスという名前はですね、ヘブル語ではヨシュアという発音になります。
Now, the promised land is a picture of the spirit-filled life.
この、約束の地は、霊的に満たされた、
It's the life that the Lord wants us to have here on earth.
主がこの地上で私たちに持ってほしいと思っておられるようなそういった、生き方、命というもの。
It's not really a picture of heaven because in this promised land they fought many battles, they had many enemies, and in heaven we're not going to have any spiritual enemies.
この約束の地は、天国を表しているわけではありません。そこにはたくさんの敵がいて戦いがたくさん起こりました。天国にはもう、敵もいないし戦いというものも一切ありませんから天国を表しているわけではありません。
But while we're on this earth, we're going to have battles. We're going to have spiritual battles. We've got an enemy.
でもこの地上に生きている間、私たちには、この霊的な敵がいて戦いがあります。
But the Lord assures us, by following Jesus and obeying His word, we're going to have victory.
でも主はですね、私たちがこの神に従って御言葉に従って歩んでいくならば、私たちはその神によって勝利を経験できると約束してくださっています。
And so now we get to the book of Judges.
そして、今朝から今度は詩式を学んでいきます。
So this is right after the time, right after Joshua. Now, when you think of the word judges in English, you get this picture of a guy wearing a long black robe sitting there.
このヨシア記のすぐ後のところですね、詩式というところですけれども、日本語では詩式というふうに訳されていますが、中にも出てきます、裁きつかさというものです。で、英語ではジャッジという、ジャッジという、裁くもの、裁判官という言葉も同じ言葉が使われますが、その言葉を聞くと、なんかこう、ちょっとこう裁判官のね、黒いガウンを着ているような、そういったイメージを持たれる方もいるかもしれません。
But actually, the word is closer to deliverer.
でも実はこの言葉は、むしろこの、救い出すものというか、
It's like a
そういった意味があります。
A hero.
ヒーローみたいなものです。
Probably a better picture rather than the long black robe is a cape, you know, like Superman.
ですからその裁判官のような黒い長いこうガウンよりもむしろスーパーマンがこうスーパーマンよりこうマントをかぶってるそんなイメージの方が合ってるかもしれない。
アンパンマン。
アンパンマン。
Some others. Anyway, a hero.
ヒーローです。
Okay, so with that introduction, we're going to get into it.I just wanted to ask, is the air conditioning working? Is everything? Is it okay? It's okay? Okay, I'm just, must be, no, I'm okay. Must be the Holy Spirit or something.
Go
ahead. Yeah. Let's read verses 1 through 4.
それでは、詩式の一章、一節から四節を日本語でお願いします。さて、ヨシュアの死後、イスラエル人は主に伺っていった。誰が私たちのために最初に登っていってカナン人と戦わなければならないでしょうか。すると主は仰せられた。ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼の手に渡した。そこでユダは自分の兄弟シメオンに言った。私に割り当てられた地に私と一緒に登ってください。カナン人と戦うのです。私もあなたに割り当てられた地にあなたと一緒に行きます。そこでシメオンは彼と一緒に行った。ユダが登って行った時、主はカナン人とペリシ人を彼らの手に渡されたので、 彼らはベゼクで1万人を撃った。
So in the book of Joshua, they divided up the, they cast lots and they divided up the land between the individual tribes.
ヨシア記の中で、彼らは、まあ、くじを引いて、この約束の地をそれぞれの部族に分けました。
But we find that after Joshua died, there's still enemies in the land.
でもヨシアが亡くなった後でもその地には、まだ敵がいたことが分かります。
Even though they had decided the boundaries of the land within the land, there were still portions that were controlled by the enemy.
もうすでにこの各、部族の境界線というものもその約束の地の中で決めていましたけれども、それでもまだそこに、いくつか敵が残っていました。
And they needed to be conquered.
ですから彼らはまだそれを征服していかなければいけない。
Now the Lord has saved us.
神は私たちを救ってくださいました。
He has given us a new life.
私たちに新しい命を与えてくださいました。
And the word, the Bible tells us that He has defeated the work of Satan.
そして神はもうすでにサタンの働きに打ち勝ったと聖書は教えています。
And yet, as Christians, we still may struggle with these spiritual enemies or areas in our lives which try to keep from coming under God's control.
それでも私たちは、この自分のうちにあるエリアに対して、まだこの霊的な戦いを覚えてこうもがく部分というものがあります。完全にこの神の支配のもとに、置かれていないそういったエリアが自分たちのうちにあるのを見つける。
Like areas of sin that just kind of try to stay there. They don't want to leave.
このある罪がある部分自分たちの中に残っていてそれどこうとしないというかそういったものがあります。
And what the Lord's desire is that through Jesus, we just push that out.
でも、このイエスを通して神はそれを何とか取り除きたいと願っております。
I'd like in verse 2, he says, Judah shall go up. Indeed, I have delivered the land into his hand.
2節のところに、ユダが登っていかなければならない。見よ、私はその地を彼の手に渡したとあります。
And they experience victory because they follow this leading of God.
彼らがこの勝利を体験することができたのは、神に従っていったからです。
And the reason they had victory was that God was with them.
彼らが勝利を得たのは、神が彼らと共におられたからです。
God is with you.
神は皆さんと共におられます。
Do you know that? Do you believe that?
それをご存知でしょうか？皆さんそれを信じているでしょうか？
He wants you to experience victory.
神は皆さんにこの勝利を経験してほしいと願っております。
It's not a pleasant thing that we have to have a spiritual battle. I mean, I wish it wasn't true.
私たちがこの霊的な戦いをしなければいけないというのは決して喜ばしいことではありません。でも、現実的にそういうことが起こります。
But God has not left you alone.
けれども、神は決して皆さんを置き去りにすることはありません。
He doesn't just sit back, okay, well, good luck.I'll talk to you later. Talk to you when you die.
遠くに座ってですね。さあじゃあ頑張って。後で、あなたが死んだら後で会いましょうね。
No, he's fighting for you.
神が皆さんのために戦っておられます。
Let's read on verses 5 through 7.
5節から7節を読みます。彼らはベゼクで、アドニベゼクに出会ったとき、彼と戦ってカナン人とペリジ人を撃った。ところが、アドニベゼクが逃げたので、彼らは後を追って彼を捕らえ、その手足の親指を切り取った。するとアダニベゼクは言った。私の食卓の下で手足の親指を切り取られた70人の王たちがパンくずを集めていたものだ。神は私がした通りのことを私に報いられた。それから彼らはアダニベゼクをエルサレムに連れて行ったが、彼はそこで死んだ。
This was a brutal time in the history of the world.
まあ、これは歴史の中でも非常に残酷な時代でした。
But they would take and get this, when they captured kings, they'd cut off their thumbs and their big toes so they couldn't run, they couldn't go anywhere, they couldn't hold a weapon. They were rendered powerless.
この親指、手足の親指を切り取るということは、もう逃げたりですね、それから武器を持ったり、そういったことができなくなりますから、力を奪われるということになります。
But here we see with this king, at Adonai Bezek, there's this principle of in scripture of sowing and reaping.
ここに出てくるこのアドニベゼクという人ですね、なぜこのようなことが書かれているかと、私たちは蒔いたものを刈り取ることが、刈り取る必要があるということが、その原則が分かります。
I mean, he had been the guy that everyone feared.
この人は全てのものが恐れていた王でした。
But he realizes, hey, I'm getting what comes to me. I've done this and it's coming back to me.
でもその人が私がやったことが自分の方にその同じ報いが回ってきたというふうに言います。
Galatians 6:7 says, Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will reap.
ガラテヤ人への手紙の6章の7節には、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。
Jesus himself said in Matthew 7:2, For whatever judgment you judge, you will be judged. And the measure you used, it will be measured back to you.
イエスご自身も言われました。マタイの福音書の7章2節のところで、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからですと。
You know, some people have the attitude, and it's easy to kind of slip into this attitude where, well, it doesn't matter if I sin. You know, I'll be forgiven.
ある人は、このような態度を持つ人がいます。いや、私はもうどうせ許されてるんだから。私は罪を犯すけれども、でも許されてるんだから。
I mean, God forgive me. I'll still go to heaven.
神は私を許してくれて、どっちにしたって天国に行かれるんだから。
It is true that God does forgive us our sins.
もちろん神が私たちの罪を許してくださるということは、これは真実です。真理です。
And God will forgive the sins of our past, He will forgive the sins that we commit in the future.
神はもし私たちが過去に犯した罪を許してくださるならば、将来犯してしまう罪も許してくださいます。
But it's one thing to be forgiven, but you still experience the consequences of your sin.
でも、その罪は許していただけますけれども、でもその罪の結果というものに対しては私たちは刈り取る、利用することになります。
So we make that choice. Well, I'm just, you know, and sin is a choice.And we make that choice, well, I'm just going to do it. Well, you're going to experience pain and things that you would not have experienced had you not chosen to do it.
罪というのは私たちが選択していくものです。ですから、罪を選び取っていけば、必ずそれに対して罪から来るその痛みであったり苦しみといったもの、罪を選んでいなければ経験せずに済んだようなことを経験することになります。
But you know, this does work the other way. There's a positive side. The Bible also teaches us there in Galatians that we reap good things. We plant good seed, you reap good things from the good seed that you plant.
でも逆のことも言えます。マイナスのことばかりではなくて、プラスのことも同じように言うことができます。私たちがもし良いものを、良い種をまけば、良い実を刈り取ることになります。
Let's move on. We're going to go from 8 all the way to 20. Story of Caleb.
またユダ族はエルサレムを攻めてこれを取り、剣の刃でこれを打ち破り、町に火をつけた。その後ユダ族は山地やネゲブや低地に住んでいるカナン人と戦うために下っていった。ユダはヘブロンに住んでいるカナン人を攻めた。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。彼らはシシャイとアヒマンとタルマイを打ち破った。ユダはそこから進んでデビルの住民を攻めた。デビルの名は以前はキルヤテセフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテセフェルを打ってこれを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。 彼女が嫁ぐ時、オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。アクサは彼に言った。どうか私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこでカレブは神の泉と下の泉とを彼女に与えた。モーセの義兄弟であるケニ人の子孫はユダ族と一緒に夏目足の町からアラデの南にあるユダのアラノに登って行って、民と共に住んだ。ユダは兄弟シメオンと一緒に行ってセファテに住んでいたカナン人を討ち、それを征絶し、その町にホルマという名をつけた。ついでユダはガザとその地域、アシケロンとその地域、エクロンとその地域を攻め取った。主がユダと共におられたので、ユダは山地を占領した。しかし、谷の住人は鉄の戦車を持っていたので、ユダは彼らを追い払わなかった。彼らはモーセが約束した通り、ヘブロンをカレブに与えたので、カレブはそのところからアナクの3人の息子を追い払った。
So Caleb was one of those 12 spies who Moses sent to spy out the land back in Numbers.
このカレブという人は、民数記に出てきますけれども、モーセが約束の地に、まあ、偵察隊を12人送りました。その中の一人です。
And you remember that 10 of them came back with a really discouraging report. They said to everybody, "We can't go in there. There are giants in there, and we'll be wiped out."
覚えているでしょうか。その12人送られたうちの10人が悪い報告を持って帰ってきました。そして、もう私たちはあのところには入っていくことができません、巨人がたくさんいるんですと強制させるようなレポートを報告をします。
But two of the spies, Caleb and Joshua, came back with an encouraging report.
でもヨシュアとカレブというこの2人の偵察隊は、良い報告を持って帰ってきました。
They said, well, yeah, there are giants, but it's a good land, andThe Lord is with us. We'll be able to take it.
確かにあそこには巨人がいます。でも本当に良い土地なんです。もし主が私たちと共におられれば、私たちは彼らを追い払うことができますと、この二人は言います。
Because of this attitude of faith, though Moses promised Caleb that when we get in there and we get the land, you're going to have this good land that you want.
ですから、その彼らが信じていたその信仰の家に、モーセはカレブに約束の地に入ったらあなたにこの土地を与えるというふうに約束をしました。
And under Joshua, after Moses died, when they went in, Caleb reminded Joshua in Joshua 14:12, he said, I'll let you translate that. I'll read it in English.
そしてですね、彼らがその約束の地に入ったときに、カレブはヨシュアにそのことをもう一回思い起こさせています。ヨシュア記の14章の12節ですけれども、
Caleb said, Now therefore give me this mountain of which the Lord spoke in that day, for you heard in that day how the Anakim were there, and how that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out as the Lord said.
ヨシュア記の14章12節、どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。
Caleb wanted these giants.
カレブはもうこの巨人たちを欲しいと思っています。
He knew that they were big. He didn't deny it. He wasn't some sort of crazy man. But he knew that God would give him this land.
カレブはそこに巨人がいること、彼らが非常に強い、人たちであるということは、それは否定していません。認めています。でも、主が共におられれば、その敵を追い出すことができるというふうに信じています。
And we see now here in Judges that it'sThat God did. God was faithful. God gave him that land.
そしてこの史跡を見ていきますと、私たちは神が本当にその忠実にカレブにこの土地を与えられたことを 見ていくことができます。
And Caleb did not allow the presence of these giants to change his mind.
カレブは、この巨人がいたからといって自分の心を、それによって動かされてしまうようなそういったことはしませんでした。
He wanted this land that God had promised him.
彼は神が約束してくださったその土地が欲しかったんです。
So don't let giants that you see stop you from experiencing the life that God has for you.
ですからどうか皆さんが神が皆さんの人生のためにこう用意されているその、素晴らしい経験を巨人によって邪魔されるようなことがないようにしてください。
Giants are those problems that seem too big for us.
この巨人というのは私たちにとっても本当に手がつけられないほど大きな問題、そういったものを指します。
We can't figure them out. We don't know how they're going to work out.
私たちはもうどうしたらいいかわからない、どうやって解決したらいいかがわからない、そういったものです。
They are too big for you, but they're not too big for the Lord.
皆さんにとっては大きすぎるものかもしれませんけれども、でも主にとって大きすぎるということは決してありません。
And these giants provide an opportunity to see God at work.In our lives.
そしてこれらの巨人というものが実は私たちが神が私たちの人生に働いてくださるその御業を見ることができるそういった機会になるんです。
Because we know that we need God's help.
なぜなら私たちは神の助けが必要であるということを知っています。
We admit they're too big for us.
彼らがあまりにも大きすぎるのでそれを認めざるを得ません。
I know that many of usWe pray, and our desire is to have an easy life. We want a life with no giants.
多くの人たちが私たちは実はできればこんな巨人なんかいないもっと楽な人生というものをついつい望んでそういったものを祈ってしまう。
I know I felt that way.
私自身そのように思うことがあります。
But really, that can be a dangerous place.
でも実はそれは本当は危険な場所になり得るのです。
Because where there are no giants, where there are no challenges in life, we tend to feel like we don't need God's help.
なぜならば、もし何にも巨人なんかいなかったら、何のチャレンジも自分の人生の中になかったら、私たちは神の助けなんか必要ないと思ってしまいます。
And our awareness of God becomes hazy.
そして私たちの神に対する認識というものがこうぼやけてしまいます。
In fact, God becomes boring.
実際なんかこう神という存在がつまんなくなってきます。
Yeah, just what a, you know, it gets reduced to just kind of religious thing.
ちょっともうそんな宗教的なことというふうに。
But life with the giants.In life with the giants, God becomes the most important thing in our lives.
でも私たちの人生の中に巨人がいることによって、この神という存在が私たちにとって非常に大切な大きな存在になっている。
Because we realize how much we need Him.
なぜならば私たちがどれだけ神を必要としているかということに気づくからです。
Now, I just want you to consider what are the giants in your life?
皆さんにちょっと考えてほしいと思うのは、皆さんにとっての巨人とは一体何でしょうか。
I'm not talking about the baseball team. So. Okay.
別に野球チームのことを話しているわけじゃない。
But don't let them make you fear or depressed or try to avoid living the life that God has for you.
でもどうかその神が皆さんにこうやって生きてほしいと思っておられる。そういった生き方の中にその巨人によって恐れてしまったりとか落ち込んでしまったりそういったものを許さないようにしてください。
Just look, we should have this attitude of Caleb. I'm gonna, you know, you don't, the giants are there, but you look at God who's bigger than the giants and you say, yeah, I want what God wants to give me.
私たちはこのカレブと同じような態度を持つべきです。巨人がいてもそれよりも大きな神が共にいてくださる。だから私はもうそこが欲しいと そういった態度。
I want everything that God wants to give to me.
私は神が私に与えたいと思っているものを全部欲しい。
Let's read down verses 21 through 26.
続けて21節から26節を読みします。ベニヤミン族はエルサレムに住んでいたエブス人を追い払わなかったので、エブス人は今日までベニヤミン族と一緒にエルサレムに住んでいる。ヨセフの一族もまたベテルに登っていった。主は彼らと共におられた。ヨセフの一族はベテルを探った。この町の名は以前はルスであった。見張りの者は一人の人がその町から出てくるのを見てその者に言った。この町の出入り口を教えてくれないか。私たちはあなたに誠を尽くすから。彼が町の出入り口を教えたので、彼らは剣の刃でこの町を撃った。しかしその者とその士族の者全部は自由にしてやった。そこでその者はヘテ人の地に行って一つの町を建て、その名をルズと呼んだ。これが今日までその名である。
So it says God was also, just as he was with Judah, he was with the other tribes, Ephraim and Manasseh, to give them victory.
神はこのユダと、
Joseph, I think they say.
ユダと共におられたように、このヨセフ族、エフライムとマナセになりますけれども、彼らとも共におられました。
And you can be,
勝利を与えられました。
You can be sure of this, whenever you have this desire, that I want to root out sin from my life, I want to live a holy life. God is going to be with you.
覚えていただきたいのは、皆さんがもし本当にこの罪をもう根絶したいと、そういった願いを持つときには、神が必ず共におられるということを覚えていてください。
Now, in those days, the cities had walls around them.
この当時ですね、この町という町には城壁がありました。
And during a battle, the people go inside and close the gates.
そしてこういう戦いの時には、人々が中に入ったらその町の門を閉めます。
And it was hard to capture a city.
ですから、その町を、捕らえるということが難しくなる。
And often what their strategy was, they looked for an entrance, some way to get inside. And then once they were inside, they could open the wall, open the gates and get in.
ですから、なんとかしてその町の門をまず探します。入って行かれるところを探して、そこからこう入っていって町を攻め取るということをします。
There were strongholds.
そこには本当に大きな要塞があります。
But you know, in the New Testament, in 2 Corinthians chapter 10, verses 52, or verse 53, Paul is talking there aboutspiritual battle, and he says, For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ.
第2コリントビテの手紙の10章の3節から5節です。私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ。
There are these thoughts that get establishedin our minds that are not right.
正しくない考えというものが私たちの心にこう立て上げられていくということがあります。
And over time we can start accepting them and start believing them. And what happens is they become like a stronghold, something that's dug in there, and it's a part of our thinking.
それが時を重ねて、そういったものをこうどんどん受け入れていくうちに、どんどんどんどんその考えが、まあ、強められて、そして最後にはすごく大きな壁となって内側にこう立て上げられてしまう。
It can be a thought, you know, like, oh, I'm just a loser. God doesn't love me. Something like that.
例えばこのように考えることができます。ああ、もう自分はどうせ負け犬だから、神様は自分のことなんか愛してくれてないし。
Things are always going to turn out bad. Yeah, here it's always happens this way. Or I'm going to be forsaken. It could be any thought that is contrary to the truth.
どんなこの考え方でもその真理に相反する考え方ですね。
And we see in scripture, God wants to tear those down.
でも聖書ははっきりとそういったものを神は何とかしてこう打ち破りたい、崩したいと言って。
And he uses his truth to do it.
そしてそれをするために神はこの真理を用いられます。
Ephesians 6:17 says the word of God is called the sword of the spirit.
エペソ人への手紙の6章17節の中にも御霊の剣ということが書かれています。
And just as we see these Israelites going to capture the city, they're looking for the entrance. They're going in. In a similar way, God wants us to be active.In pulling down these strongholds in our minds.
ちょうどこの、イスラエルの人たちが、ヨセフの一族が、この町の入り口を一生懸命探して、そこから攻めていったように、神は私たちにも本当にこの積極的に真理を持って、この要塞を崩していくことを崩すためのその入り口を見つけていくということを本当に望んでおられます。
Because just as you choose, you make a conscious choice to believe a lie, you have to make a conscious choice, you have to choose to believe the truth.
私たちがこの偽りを信じてしまうということを選んでしまうのと同じように真理についてこれを信じるということを選び取っていくということが必要になります。
And I'm kind of emphatic here, emphasizing this, but it's an active thing.
でも強調したいのはこれは本当に積極的に行っていかなきゃいけないことだということです。
Because Israel, God was with Israel. They experienced these victories. It was God. He did it. It was supernatural.
イスラエルの民には神が共におられました。神がこの戦ってくださって本当に超自然的な力を持って勝利が与えられました。
But they had their part. They had an active thing to do.
でもイスラエルの民自身もやるべきことがありました。彼らもまた、その行っていかなきゃいけない部分というものがあります。
And we have an active part. And what by I mean that we need to take the truth. What is truth here?You know, I told you about these thoughts that can plague your mind, can get built up in your mind that are not true. You have to challenge those. They don't just go away.
私たちにもまたこの私たちが取っていかなければいけない、部分というものが行っていかなければいけない部分というものがあります。何か偽りの考えが心の中にあるときに真理は何かというものを、真理はどこにあるのかということを探して、それを掴んでいかなければいけない。
And what happens is people really think that it's just going to go away, and it doesn't. And we're kind of waiting for God. I feel so down, and then we kind of start reciting this thing that's not true. I feel so unloved by God, and this and that. And we're kind of waiting for God to do something, when really.We're the ones that need to be taking action and saying, No, I am loved by God. The scripture says it. Take the sword of the spirit.
私たちがこう落ち込んでいって、ああ、もう自分なんかダメだ。という、そういった思いにこうどんどんどんどん、なんていうんですかね。落ち込んでいくときにですね。ただ黙って、その、思いに流されるに任せて待っているだけでは何も変わっていきません。私たちはそこでいや違うと、聖書ははっきりと私は神に愛されていると書いてある、その真理をつかみ取っていかなければいけない。自分から積極的に 取っていかなければいけない、そういった部分が必要になります。
And so whatever area, you know, we're all different. We all have our own unique battles. But whatever part, whatever truth that you need to know the scripture for that. Meditate on the scripture and choose to believe that.
ですからそれぞれ私たちはみんな違うところに置かれていて、それぞれが異なった、戦いというものの中にいると思います。でもその時に本当にそこで真理が何か、御言葉に立って御言葉の語っている真理は何であるかということを本当に求めて、それを私たちは掴んでいく必要があります。
Okay, let's move on. We're going to go 27 through 36 here.
では続けて、27節から36節を読みします。マナセはベテシアンとそれに属する村落、タナクとそれに属する村落、ドルの住民とそれに属する村落、イブレアムの住民とそれに属する村落、メギドの住民とそれに属する村落は占領しなかった。それでカナン人はその土地に住み通した。イスラエルは強くなってからカナン人を区域に服させたが、彼らを追い払ってしまうことはなかった。エフライムはゲゼルの住民カナン人を追い払わなかった。それでカナン人はゲゼルで彼らの中に住んだ。ゼブルヌはキテロの住民とナハラルの住民を追い払わなかった。それでカナン人は彼らの中に住み、区域に服した。アシェルはアコの住民やシドンの住民や、またマハレブ、アクジブ、ヘルバ、アフェク、レホブの住民を追い払わなかった。そしてアシェル人はその土地に住むカナン人の中に住み着いた。彼らを追い払わなかったからである。ナフタリはベテセメシの住民やベテアナテの住民を追い払わなかった。そしてその土地に住むカナン人の中に住み着いた。しかしベテセメシとベテアナテの住民は彼らのために区域に服した。エモリ人はダン族を山地の方に圧迫した。エモリ人は何せ彼らの谷に降りてくることを許さなかった。こうしてエモリ人はハルヘレスとアヤロンとシャールリムに住み通した。しかしヨセフの一族が勢力を得るようになると、彼らは区域に服した。エモリ人の国境はアクラビムの坂からセラを経て上の方に及んだ。
They didn't completely drive out these enemies.
彼らは完全にこの敵を追い出すことはしませんでした。
They allowed them to continue living in the land.
彼らはその自分たちの土地の中にカナン人が住むことを許しました。
And often at times they became their servants, and they probably thought, well, this is a good idea. Completely conquer them, but they're our servants. We got them under control.
で、とは言っても彼らが奴隷として使えるようになったので、私たちは全部こう征服しきることはできなかったけれども、でも彼らは奴隷にしているんだから、ちゃんと支配できているんだからいいじゃないかと。
But later on, these same people, you'll see, will rise up, become stronger, and then they will dominate the Israelites. They will make their lives miserable.
でもやがてその人たちが実は勢力を増してきて、そして逆にこのイスラエルの国を乗っ取るようになってしまって、イスラエルの民が彼らに脅かされるようになります。
These same people that they said, we'll just make them our servants. These same people will rise upAnd they will become slaves to these people.
この自分たちの奴隷にしていたこの人たちが、勢力を増してきて、そして、最終的には自分たちがイスラエルの民の方がその彼らの奴隷になってしまうことになります。
And it's dangerous when you look at your life and you see these sins and these things that have you know are wrong.But to say, that's okay. You know, I don't, you kind of allow them to live. We can coexist together.
ですから、非常にこれは危険なことなんです。私たちの、内側に何か罪の部分があって、でもそれを、でもそれは大丈夫だろうとこう許してしまって、その罪と共存してしまうと、それは 非常に危険なこと
です。I've got this under control.
もう私はちゃんと支配、コントロールできてる。
You know, it's, you know, I know it's not right, but it's like maybe a little bit of lust. Well, you know, it's just kind of maybe find some comfort in that.
まあ、確かに良くないってことは分かってるけれども、でも、まあ、そんな大したことじゃないし、ちょっとこう、まあ、肉の思いっていうのはあるけれども。
And, you know, maybe anger, you know, I just, you know it's wrong, but hey, you know, I want to, feels good to sort of get back at somebody. Or at least have that attitude.
まあ、例えば怒りなんかにしても、まあ、確かにそれは良くないことだっていうのも分かるけれども、でも、まあ、ちょっと怒りをこう発散できると、まあ、気分もスカッと
します。But it's no big deal. I mean, it's there, but it's under control.
でもそれはそんな大した問題じゃないと、ちゃんと私はそれを支配することができているから。
And we don't really allow the spirit to deal with those areas. And then we find out that one day we're under their control.
そして、その時にその御霊によってそれを処理するということをさせずにですね、そのまま放置しておくと、やがて、その自分がその罪に逆に支配されてしまっているようになります。
And we realize we're powerless. I'm a slave to this thing.
そしてもう自分は本当に力がなくて、その罪の奴隷になっている。
Israel had a great opportunity.
イスラエルの民は本当に大きな機会というものを与えられました。
God was with them.
神は彼らと共におられました。
They had his authority.
彼らはこの神の権威というものを持っていたわけです。
Take this land, I've given it to you.
この土地を取りなさい、私があなた方に与えたと言ってください。
Push out these enemies.
この敵を追い出しなさい。
I'll be with you.
私があなたと共にいるから。
But sad to say, as we look at the history of Israel, they did not take advantage of that opportunity.
でも悲しいことにこの歴史を見ますと、彼らは、その彼らが持っていたその権利を有益に使うことができませんでした。
And you know, the Lord has given us a great opportunity.
主は私たちにも本当にその素晴らしい機会を与えてくださっています。
While we are on this earth, I'm talking about before we go to heaven, we have a life on this earth, and God has a desire for your life.And it's a good life.
私たちがまだ天国に行く前、この地上にいる間に、本当に神は私たちに素晴らしいご計画を持っていて、それは良い人生というものを用意した。
He's not promising you an easy life. I would never tell you that.
それは決してその楽な生き方というものを約束されているわけではありません。
But he said, I will be with you.And what I want you to do is to follow me, walk by my spirit.
そうではなくて、神は私はあなたと共にいると。だから私に従ってきなさい、私と共に歩みなさいと言われます。
Get rid of these things that used to be there. Get rid of them.
今まであったもの、そういったものを取り除きなさいと。
You can't do it by yourself, but I am with you.
あなた自身の力でそれをすることはできないけれども、でも私があなたと共にいると。
You have my authority, you have my power.
あなたは私の権威を持っている、私の力があるんだから。
And the best thing we can do is have this attitude that Caleb did. Yes, I want everything God has for me.
ですから私たちが取れる最も良い態度というのは、その彼と同じように、私はそれが欲しい、神が私に与えようと思っておられるものが全部欲しい。
Let's pray. Oh Lord, we do, I believe I speak for each one of us, we want to have everything that you want to give to us, Lord.
主よ、今ここにいる人たちの気持ちを代弁すると思いますけれども、私たちはあなたが用意してくださっているものすべてを欲しいと願います。
And Many of us probably can't imagine being like these people that had to go out and fight giants and things like that.
この当時、巨人に向かって、戦うために出ていかなければならなかったこの人たちのことを本当に、簡単に想像することは私たちにはなかなかできません。
Indeed, probably most of us will never see a physical battle like that.
そしてまた、私たちの多くの者は同じようなその、肉体的な戦いというものに実際会うことはないかもしれません。
But Lord, we have our giants, we have our battles, and we just ask for the same faith.
でも主よ、私たちにも同じような敵がいて同じような戦いがあります。だからこそ私たちはあなたに求めます。
We want to do well, Lord.
信仰を与えてください。私たちは本当にこれをよく戦っていきたいと願います。
I pray for my brothers and sisters and for myself that you would strengthen us.
兄弟姉妹、そして私自身のために祈ります。どうぞ私たちを強めてください。
And give us confidence.
そして私たちに確信を与えてください。
Confidence in you.
あなたにある確信を与えてください。
Confidence in your promises.
あなたの約束に確信を持って。
And confidence in your presence with us.
そしてあなたが私たちと共にいてくださるというその御臨在に確信を持つことができます。
And Lord, I know there are probably many of us who have struggled because of thoughts that have been established in our minds that are not right.
私たちの多くが私たちの心の中に正しくない考えが立て上がっていくそういったものに、本当に苦悩を覚えているもがいている者たちがたくさんいると思います。
And Holy Spirit, I pray that you would just speak the truth into each one of these situations.
聖霊様、どうぞ一人一人その状況に合った真理を教えてください。
And I pray that you would give us, each of us, the determination to take that truth and just believe it, to make that choice to believe.
そしてどうか一人一人がその真理を信じるというそのことを選び取っていくことができるように選ぶことを決心することができるように助けてください。
We love you, Lord.
主よ、あなたを愛します。
But even more important, we know that you love us.
でもそれ以上に大事なことはあなたが私たちを愛してくださっていることです。
So, we just entrust everything to you.
ですから全てにおいてあなたを信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。アーメン。